バリアフリー探求所、弱視でありがんサバイバーである牧がお送りする人の心の壁を考えるチャンネルです。こんにちは、今日は無意識の偏見、アンコンシャスバイアスね、これがねどういうものがあるかね、チャット GPT に聞いたらちょっとね、そういうのあるんだって思うことがあったので、それについて話してみようと思います。まあ10個あるんで、これね一つ一つちょっと iPhone に読んでもらおうと思います。
メモ1、性別によるバイアス。女性がリーダーシップを発揮する場面で厳しすぎるまたは感情的とみなされることがある。
なるほど。リーダーシップを取った場合、まあ女性の上司とかいうことになるんですかね。まあ僕、まあ報道の仕事してた時ね、女性のね上司がねいらっしゃったんですよね。まあ僕の出向じゃないか、なんだあれは、業務委託先か、業務委託先で、女性の上司がねいらっしゃったんですよね。まあ確かにね厳しかったかな。まあだけどそうでもなかったか。だけどね、そう思うんですかね、ちょっと僕にはないかなと思うんですよね。まあ女性らしさとかね、女性は優しいものとかね、なんかそういうことでこういうことに思うっていうことですかね。まあ感情的っていうのもね、まあ女性的っていうかね、そういうことになるのかなと思うんですけどね、ちょっとね僕はわからないなと思ったんですよね。じゃあ次、
メモ2、名前によるバイアス。履歴書で特定の名前を持つ応募者が他の名前の応募者よりも評価されにくいことがある。
これがね一番全く分かんなかったんですよね。初めにねちょっと思ったのはキラキラネームとかね、まあそういうことかなと思ったんだけど、まあそれでねこういうね、まあ履歴書っていうことはね就職とかいうことですよね。まあキラキラネームとかだとあんのかな、だけどあんま聞いたことないなとかね思うんですよね。まあもしかしたらね、まあ西洋っていうかね、世界的にはもしかしたらね何かあんのかなって、日本には当てはまんないのかなとちょっと思ったりもしましたね。まあもしかしたらね、外国ではなんていうかな、アジア系のね名前とかね、まあアラブ系の名前とかね、もしかしてこういうことかなと思ったんですけどね。ちょっとねこれもね分かんなかったですね。じゃあ次、
メモ3、年齢によるバイアス。若者は経験不足とみなされる一方、高齢者が技術に遅れを取っているとみなされることがある。
まあこれはね、まあもちろんね若者、まあ新入社員とかね、まあ経験不足、もちろんね経験不足だと思うんですよね。まあバイアスって言えばバイアスかもしれないけどね、どうなんでしょうね。まあうちの会社で言うと、まあ経験不足、若者が経験不足、まあこれはね、まあ僕もねもちろん新入社員入ってくるたびにね、まあそういうことはね思ってたと思うけど、まあ先輩方とかねに対してまあ技術的な遅れとか、それはあんまり感じなかったかなとは思いますね。まあね、どちらかというとね技術的な会社だからっていうのもねあるかもしれませんね。まあこれももしかしたら、なんかね欧米とかではそういうことがね よりね顕著にあんのかなっていう感じでしたね、うん、じゃあ次
メモ4外見によるバイアス外見が整っている人がそうでない人よりも能力が高いと無意識に評価されることがある、
うん、まあこれはねあるでしょうね、うん、だけどねちょっと思ったけどまあ僕もね放送とかで見た目大事とかね確か、うん、なんか放送してたような気もしますからね、うん、まあ、うん、体型とかだったらちょっとねまた別の話になるけどまあ、うん、まあ身だしなみとかね、うん、だらしなくそうね、うん、まあ自分でね変えられることかなって僕は思っちゃいますね、うん、まあこれがね、うん、逆に言うと、うん、偏見なのかもしれませんね。次
メモ5体型によるバイアス体型が大きい人が怠け者とみなされることがある、
うん、これはどうなんでしょうね、うん、日本人ってそこまで極端にね、うん、な肥満の方ってそんなに多くないと思うし僕がの周りとかでねそんなに極端にね、うん、肥満の方ってねいらっしゃらなかったんでね僕にその意識はないですね、うん、やっぱりこれもまあ、うん、欧米的な、うん、ね、アンコンシャスバイアスなのかなってね、ちょっと思いましたね。次。
メモ6、学歴によるバイアス、有名大学出身者が、他の大学出身者よりも優れているとみなされることがある。
どうなんでしょうねこれね、うん、僕はあの専門学校卒なんでね、うん、だけどこれによってまあ僕らの時代ってまだね専門学校卒でもまあ僕のね、会社でも専門学校卒の人の方が逆に多かったぐらいだったんでね、うん、だけどね今ではね日本でも、うん、まあ海外でどうなるか分かんないけど日本でもこの辺りってあるのかもしれませんね、うん、特にね今大学出てるのが当たり前みたいなね感じがありますからね、うん、まあ僕のねなんだテレビ局でねのテレビ局のね中で働いてた時って、うん、まあ局のね人とかはね、うん、やっぱりねみんなね一流のね大学出てる人ばっかりだったんでね、うん、まあ男性にはねあんまりそういうことを思わなかったけど女性のね、うん、やっぱ局員との人とね、うん、なんか、うん、まあ話したりとかね仕事する時とかはやっぱちょっとねなんだろう、うん、ちょっと気遅れっていうかね、うん、なんか、うん、なんか素晴らしすぎてね、うん、なんかねそういう人が多かったんでねまあそういうのが、うん、だけどそれはあれか、うん、偏見で見てるわけじゃないか、うん、まあね、うん、まあちょっとねそういうことね思い出しましたね。はい、次
メモ7、宗教によるバイアス、特定の宗教を信仰する人が偏見を持たれることがある。
まあこのあたりはね、やっぱテロとかあってから、余計でしょうね。まあ子供の時とかね、もちろんね、日本でね、生まれ育ってればね、基本的にそんなに宗教っていうのはね、考えないですからね。まあね、お寺に行ったりとかね神社に行く、まあ、仏教と神道、そのぐらいなですからね、やっぱりこれもね、やっぱりまあ欧米というかね、まあ他のね世界では、まあ、宗教とかね、 うん、そういうのがね、宗教対立とかもね多いですからね、うん、あるんだろうなと思いつつ、まあ日本でもね、うん、まあ、うん、まあテロ、うん、そうだな、まあオウムとかあれとはまたね別な話かなと思いますけどね、うん、まあ世界で考えるとねこういうこともねやっぱりねあるんでしょうね。じゃあ次、
メモ8、家庭環境によるバイアス、子供を持つ母親がキャリアに集中していないとみなされることがある、
うん、これねどうなんでしょうね、僕にはないですね。母親がやっぱりね、うん、まあずっとね子供の頃もね働いてたし、もう本当ね体調悪くてもね、うん、会社に行ってたしね、うん、それでね朝、うん、朝もね晩もねご飯作ってくれてね、うん、まあ、うん、高校の時とかはねお弁当も作ってくれてね、まあそういうのがあるんでね、うん、キャリアに集中してないとみなされることがある、うん、どうなんだろう、会社とかでねそういうこともあったのかな、ちょっとわかんないですけどね、うん、僕の中ではこれもないかなって感じですね。じゃあ次、
メモ9、人種によるバイアス、特定の人種の人々が犯罪者や危険人物として無意識に見られることがある、
うん、これさっきの宗教のと同じ感覚ですよね、うん、日本ってね本当に日本人しかいないというかね、うん、やっぱり人種もね、うん、特定の人種がねほとんどの国なんでね、この辺りの感覚っていうのはやっぱり、うん、世界で考えてもね珍しいんでしょうね、うん、やっぱりこういうのってあんのかな、まあまあ、さっきもね言った通りねテロとかねそういうのがあったんでね、まあそういうこともねあんのかな、人種による人種、まあそうね、まあ中国人だからなんだろう、なんかうるさいとかね、うん、そういうふうには僕も確かに思ってるかな、そういうのはあるかもしれないけど、まあ基本的にはね、うん、ないかな、黒人だからなんとかとかもう特にないかな僕はね、うん、まあだけどね世界的にはやっぱりねあるんでしょうね。じゃあ最後、
メモ10、障害によるバイアス、障害を持つ人が能力が劣っていると無意識に見なされることがある、
まあこれねこの前話したお話とねちょっと近いかもしれませんけどね、どうでしょうね、僕がまあ、生きてきた中でね特に障害者っていう方とね、そんなに接してきてなかったんですよね、だけどねよくよく考えればうちのばあちゃん片目がねなかったんですよね、なんでなかったのかな、なんか事故かなんかで、なんかね目が潰れちゃったみたいなことだったのかな、まあねだからね障害者といえば障害者だったんでしょうね、だけどねやっぱりもうちっちゃい頃からねばあちゃんはそういうね目が片っぽねないってって思ってたからか、特にね障害者だと思ってなかったような気がするし、まあね、今思えばね大変な思いもしたんだろうなと思うけどね、大変かなとかねそういうことも思ってなかったですね、まあだからね自分でねこの前お話ししましたけどね、自分で障害者ね目の障害があるっていうことになって、まあそれでね、同じ仕事をしてんのに、 なんかね仕事ができてるように、まあ課題評価ね、この前言ったようにね、そういうふうに見られてるような、実際にそうだったかは分かんないですけどね、そういう感覚はありましたね。まあだからね、難しいですね、こういうねアンコンシャスバイアスね。まあ無意識ですからね、本当に無意識だから、まあ自分がね生きてきた、まあ環境とかね、そういうのにもね寄っちゃうだろうし、まあ無意識なんでね、なかなか変えられないと思うけど、やっぱりねそういうね、無意識に無意識な偏見がねあるっていうことをね、自分でね認識してることがやっぱり大切かなと思いましたね。はい、ちょっと長くなりましたね。最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまた。